はい。
こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
いやー、やっぱりね。
はい。
帰宅困難者。帰宅難民がね、多発してるこの時期。
なんつったってね、やっと収録始められましたね。
家にやっと帰り着きましたね。
うん。皆さん感謝したことありますか？家に入れることの。
鍵が開くことについて。
いや、今日途中までは完璧やったんですけどね。
そうなんですよ。
うん。まさかね。いつもほら、鍵探すじゃないですか、家近づいたら、ちくめさんと、うん。で、あ、やばい、鍵って言って、あ、よかった、ここにありますよ、もう、っていうね。
あのね、伝統芸能をね、うん、今回もやるかなと思いきや、今日、しかも今日はあれですよ、うん、プリティ太田さんと、
はい。
ね、会食して、
そう、お茶してたんです。
そう。っていう、楽しい感じの女子トークから入ろうと思ったら、鍵が開かねえっていう。
そう。あの、楽しい時間をね、うん、あの、プリティさんと3人で過ごして、で、キャッキャしながらね、まあ、ほなね、じゃあこれからね、収録しますから、って、チコさん鍵、あ、じゃあ探しましょうよ。ん？って、ね。
鍵、ないです。で、そっからの、あれですよ。人生でこれ、3回目ぐらいの。
結構あるな。
伝統芸能だから。
あのね、チクメさんが、じゃあでも、どうしますってなってから早かったね、チクメさんね。
ちょっと業者、あ、どこの業者がどんな感じかとかも結構熟知してるから。
うん、早かった。
業者を呼んで。
うん、業者選定から早かったね。あ、はいはい、わかりました。じゃあお待ちしてますってなってからね。
いや、このぐらいの鍵だと、こういう風に言われて、だいたいこのぐらいの額来るからっていう。
すごい、そこ、異様にスムーズでしたね。
そう。で、観念してるんで。
うん、観念がすごい早くて。うち多分迷う時間がというか、あとその諦めきれへん気持ちがあって、ちくめさんのカバンの中を3回ぐらい全部物出して、ないよな。本当にない。ってやってたんだけど、ちくめさんはもうそんなこと全然興味なさそうやったん
です。業者の領収書にサインしてたよ、ね。
してた。諦めきれへん、うちの横で。
もう、あの、電子領収書に、あ、ちょっと曲がっちゃいましたね、とか言いながら、サインしてましたね。
早すぎた。
なんかね、でも、大体多分、あの、そこで食い下がるお客さんとかも絶対いて、
いるよ。
で、これじゃ高いですよとか、うん、うちの鍵簡単なんですよとか、言う人結構いると思うんだけど、
確かにな。
大体の技術量だし、うん、鍵開けって大体そんくらいすんですよ。
う
ん、
まあ、そのために日々ね、その訓練っていうの？あの、ちゃんと技術を磨いてはるわけやからね。
しかもね、その全部の個人情報を握ってるわけですよ。
う
ん
うん、そう、
本当
に。
鍵の、
うん。
でも、悪用しないわけでしょ。
うん、すごいよね、だから。
っていうことを全部加味した上で、うん、おとなしく全然3回目の。
人生における3回目の。
なんで、もう、何も出ません。ため息しか。
隠してね。
隠して。
うん、お家に入れるっていうのを噛み締めて、まあ、HP0 の状態でね。
帰ってきて、
はい。
で、今回はですよ。
はい。
まあ、そのね、プリティさんにもお世話になりましたけど。
お世話になりました。楽しい時間でしたね。
そう。あの、はい、私の大先輩のプロ。プロの先輩ですよ。
プロ？
プロ。
うんうん。
あの、プロで、気違いを、
うん。あれ？あ、じゃあプリティさんじゃん。あ、じゃあプリティさんちゃうな。
プリティさんじゃないですよ。
プロで言われたら今プリティさんかな思ったけど。
うん、プロの気違いを長年続けてる兄貴。
長年
長年、もう長い時間プロで気違いを連続で続けたシェル兄貴に。
そう、その気印のプロってあるんや。
そう、あるある。あの、だって私なんか全然あの、成り立ての気印だから。
新米ってこと？
そう、新米。プロですから、向こうは。
それってもしかして
ね、あれですよ。プチ系の兄貴ですよ。
しょっぱなからさ。
プチ系の兄貴に、あの、お守りをね。
あ、そうそうそう。
いただいたんですよね。
はい。そうなんですよ。あね、この前ちょっと、あの、頂戴し損ねまして。
そう。
めっちゃかっこいい。
あのね、宮さん？
あ、宮、はいはいはい。
の、蛇の。
へぇ
今年、見年だから、蛇のお守りを、買ってきてくれて。
はい。
で、だからもう、うん、
じゃあもう、
最強ですな、と。
すごい。
兄貴最強ですね。
そのプロの兄貴が我々に、
う
ん、
そう。
お守りを。
A さんと私の分。
すごい。
だからそう、兄貴に認められたっていうこと。
兄貴。兄貴に認められるとお守りいただけるんや。
そう、だから、ね、初めてのことですよ。
すごい、びっくりしちゃって。うんえみたいな。
そうなんですよ。
やのにちくゆめさんがめっちゃネタバラシしてて。
そう。それで兄貴悲しむっていう。あの、ツイッターで、あれね、もらいましたとかって言っちゃって、これは A さんに渡して、わあびっくりっていう展開だ、の予定だったのに、全然忘れてて、兄貴ごめんっていう。
あの、なんか、あんな悲しそうな、あの、プチケイさんの書きを初めて見たと思
って、うん。そう。
ドッキリの予定だったのでは。悲しいみたいな。
本当にいい人だからね、プチケさん。
ありがたいですね。しかもなんか過去ヘビ柄みたいな感じの何カワッチ
ュ。あ、おしゃれなね。
おしゃれ。ね。
合皮でなんかヘビの印刷がしてある。
ね、そうそうそう、うん。なんかちゃんと触り心地みたいのがヘビの感じで。
そう。
すごい。
なんですよ。それをいただきまして。
ありがとうございます。
はい。
プチケイさんとうちらでお揃いみたいな話って
こと？っていうこと、3人で。
すごいのできちゃった。すごいのできちゃった。
そう。プチケイさんも多分持ってるんじゃない？
それはうちらにあれかな、うん、その、キジルシの親和性を感じていただいての需要。
いや、うちらは、だから、まだまだだなと。
う
ん、
そうかそうか。
プロだから。
まあまあもちろんね。うん、でもそのプロの、うん、まあその、
免許改善みたいな。
あ、それに、お前らも励めようと。
うん、励めようと、もっと、もっと、前に、前に。
はい。
ちゃんとイベント来てくださるんですよ。
マジ？兄貴は。すごいよね。
兄貴来てくれるから。う
ん。観客の皆さん大丈夫ですか？
大丈夫です。今回もぎゅうぎゅうに、本当にぎゅうぎゅうなんで。
やばい。
それなんか後で誤りの収録を一本改めて撮るんですけど、今回本当の人数読みを誤って、パンパンでギッチギチなんで。
う
ん、
まさかね、満員とか考えてもなかった
ね。あのね、こう、ちょっとなんか体を斜めにしないとドアが開け閉めできないから、お隣の人と本当に協力し合いながらいらしていただかないと。
みんなで作り上げていこうね、っていうことですね。
そういう話をね。
ね。
そう。
そう。で、まあちょっともうすでにテンションがおかしいんですけど、
はい、
でもまあプチケイさん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがたく頂戴いたします。で、ちくみさんあれですよね、今日はね。
今日はね、テーマはちゃんとやります。
お
久しぶりに。今回はね、恋の話。
春だからね。
春だからね。春といえばね、うん、恋の話でしょ。
もちろん。
というわけで。
はい。
ちょっと。
はい。
あれですよ。
何や？
恋の話といえば一番ポピュラーなあれ。
はい。
あれを紹介します。
はい。
おしら様。
いやいやいや。まあ、わかるわかる、うん。うちらからしたらそう。
そう、おしら様ね。
うんうん、うん。
これ、東北地方に伝わる伝承で、
はい。
まあ、わかんない人のために説明すると、うん、
はい。
昔ある農家で、娘がおり、
うん、はい。
で、その、家の貝馬と仲良くなっちゃって、
うん、うん。
で、まあ、ついに、夫婦になっちゃう
んだ。ああ、ちょっと待って。
また。
あ、ごめんごめん、
まだつがってしまうという。
あ、ごめん、人間同士の話じゃない
感じ。あ、じゃない、これ、衣類婚姻誕なんで。
はい、出ました。はい、見出した。我が、避難ラジオでよく出る品質単語、衣類婚姻誕。
異族同士でも恋に落ちちゃうぞっていうやつですね。
もうね、種族を超えてっていうことでね。はい、はい。
で、娘の父親は、もう口回ってないからね、疲れ切っちゃってるから、鍵開けで。
そうね。
当然怒って、
うん、怒るっていうか、どうすればいいかわからないよね。
ぶち切れて、うん、馬を殺して、で、木に吊るすんですね。
あ、結構えぐめの。
結構えぐめの。
ですよね。
うん。で、娘はその馬の死を知って、
うん、
で、まあ、すがりついて泣きます。
うん、かわいそうやわ。
で、まあ、さらにお父さんは激怒して、
うんうん、
その馬の首を跳ねて、殺してしまったんですね。
え、
さらに馬の首を跳ねちゃうという
。日本の話やな。
日本の話です。
結構怖いね。
結構ね、暴力的なんですね。
う
ん、
結構怖いよ。
で、まあ、これっていうのが、うん、この、シダ様のポピュラーの話なんですけど、
はいはい、そうね。う
ん、で、まあ、この後の流れっていうのは、
うん、
まあ、伝承によって諸説あるんですけど、うん、ポピュラーなパターンだと、
はい、
皮を剥ぎ終える頃に、
うん、
馬の皮が飛んできて、ビューンって、
うん。
で、娘を抱きかかえたまま、天に、そのまま登っていってしまう。
マントみたいになってるってこと？
マントみたいになって
る。はいはいはい。
っていうパターン。
うん、
そして、泣き下す両親のもとに、うん、娘の霊が現れて、
う
ん、で、予言をするんですよ。
はい。
来年の3月14日の日に、
うん、
土間の臼の中を見てくださいと。
あ、土間の臼ね。うん。
で、そこを見てみると、両親が、
うん、
そこに馬の顔のような虫がたくさんいて、
あ、待って、怖い話だった。馬の顔のような。
顔のような形をした虫が、
虫？
たくさんいて、
いやー
で、たくさんいた虫に、
うん、
馬のを殺した、
うん、
首をくくった木から生えた、
うん、はい、
クワの葉っていうのを食べさせると、
はいはい、
糸を吐いて、
はい、
それが蚕となって、養蚕っていうのが始まりましたっていう、っていうのが、まあ、ポピュラーな。
これポピュラーなやつね。
顛末なんですね。
結構とんでもな展開いっぱいあったけど、これポピュラーなやつ。
ポピュラーな話です。
はい。
この話って、怪奇ラジオ。
あ、そうそう。
で、昔やったと思うんですけども、
うんうん、
それが養蚕の始まりでっていうところで、流しちゃったと思うんですよ、
うんうん、話を。うん、そこまでしかそうかも、そうかも、うん。そこまでしか聞いてへんかも。
で、まあ、で、おしら様は、でも、たたる神様だとかいろいろ言われてるけど、
うんうん、
じゃあなんでなんだと。
うん、
なぜ、その、敬意を持った祭り方をしないととか、うん、後々いろいろ、そういう話が出るのかって、で、なぜ、
うん、
ここ重要なんですけど、
うん、
なぜ馬である必要があるのか。
それな。
と、娘と2台セットじゃなきゃいけないのかっていうところを、怪奇談ラジオなりに、ちょっともう一回深掘りしてみたいなと思いまして。
確かに、一見関連性なさそうに感じるもんね。
そうなんですよ。
うん、
で、まずちょっとおしら様のところ行きたいんですけど、
はい、
まずおしら様って、ご神体っていうふうに言われてるやつ、何かっていうと、
うん、
30センチくらいの木の棒の先に、男と女、 ま、もしくは馬と娘の顔を描いたり、彫ったりしたもの。これに、お洗濯っていうふうに呼ばれる、布切れを毎年重ねて巻いていって、で、その時に、まあ、祭文っていうのを読み上げて、うん、これが多分お洗濯って言ってるんですけど、多分ご神託。
ああ、うん、それが生って洗濯か。
洗濯、神託や洗濯っていう感じになってるので、うんうん、まあ、これはご神託でいいと思うんですけど、うんうん、で、そもそも、これっていつ始まったのか分からってないんですね。
不思議ですよね。
そうなんですよ。確定してないんですよ。
謎が多い。
で、いっちゃ古いやつだと、室町時代、
うん、めっちゃ前やね。
頃のものかなっていう風に言われていて、で、多分怖いって言われるゆえんとして、うん、その、二足四本の動物の肉とか、
うん、
二足四本のだから体を持った動物の肉や卵を嫌うっていう風にされていて、うん、で、これをお供えしてしまうと、うん、太陽を患ったりとか、たたりで顔が曲がったりする。
そう、顔が曲がるって聞く。
うん。
ね、その表現怖っと思った。
お城様以外でも結構たたりで顔が曲がるのってあるよね。
うん、うん。そう、顔が曲がるって表現怖いですよね。
怖いですよね。
どういうこっちゃって。
っていうのがあって、うん、で、まあ、これを祀るっていうのは、その家の女性のみで。
そう、そうなんですよね。
そうなんですよ。で、男性が見たりとか、手伝ってはいけないっていうふうにされていたんですね、うん、儀式を。
うん。
で、このお知ら様っていうのは、まあ、お知らせ様、
うん。
何が起こるかっていうのを教えてくれるっていう名前っていう解釈もあるし、うん、で、この棒を使った洗濯の儀式、
うん、
髪下ろしの儀式っていうのは、韓国のムーダンとか、
うん、
奄美地方のシャーマンなんかも、そういった手法っていうのを取ってる。
うんうんうんうん、
で、それっていうのを共通するのは何かっていうと、
うんうん、
ユタとか、
はい、
イタコが、かなりのトランス状態になって、自分の心身、精神や肉体に、結構傷つ、体を傷つけるパターンもあるじゃないですか。
うんうん、
に負担をかけることによって得られる信託、
うんうん。
で、イタコは例えば目が見えない女性だったり、うん、目が見えないっていうことの要素と引き換えに、聖なる力っていうようなものっていうのが、まあ、共通点だったりとかするんですね。
うん、確かに負荷や制限をかけてるイメージがありますね、そうそう、やっぱり。
じゃあどうやって、そういったお知ら様文化っていうのが残っていったか。
うん、
かつて日本では、うん、日本列島のその近畿地方を中心としたところに、文化が、まあ、中心で伝わっていったじゃないですか。
うんうん、
まあ、ある種こう、なんていうの、近畿が、まあ、栄え、奈良と京都、大阪みたいな感じが中心だったと思うんですけど、うんうんうん、何度かだからそうやって平坦化されていくんですね、文化っていうのは。
うんうんうん、だからその水にポチョンって石を落としてふわーって波紋みたいになるみたいな感じでね。
で、その波紋になっちゃって、こう、
うんうんうん、
波風が起こったところを平坦になだらかにさせていくっていうことが人間でも起こっていったっていう。
うんうんうん、
なので、ものすごく乱暴な言い方をすると、日本列島の南端と北端にはだから似たような風習が残ってるんですけど、沖縄とか奄美諸島とか、カラフトサハリンとかには似たようなそのムーダンもそうだし、うん、ミダンは韓国の方なんだけど、そういうっていうのが残ってるんですけど、あとはその文化が平坦化されていくんですよね、日本列島って。
そうなんですよ。どんどん更新されていくね、その波紋がどんどん伝わっていっちゃうからっていうのがね、うん、めっちゃそうです。早々ギレなんかまさにそうですね。
そうなんですよ。
文化って本当にそういうところが。
で、その平坦化の最たる例だと、
うん、
鎖国、禁教令っていうのがあって、
うん
うん、で、そういったことがあると、人っていうのは当然警戒するので、
うん、
よりお知ら様を秘仏にしたんじゃないかっていうこともあるし、
うんうん、
つまり、隔離キリシタンと一緒で、うん、本来の伝統とか信仰とかっていうところに、こう、秘仏に長年してる間に、独特の日本のその風習とか、土着信仰っていうのがいろいろ混じっていった結果、その、お知ら様の得意的な形っていうのができていったんじゃないかなっていう。うん、
確かに、普通に口に出される常識よねっていうのが、みんな、うん、頭の上辺ではみんなそう言ってるけど、
そう
じゃないものを持っていることをあえて言わへんようにしますもんね。
う
ん、だってそうじゃないと波風立つっていうか。
波風が立つから。
ね、変な感じになっちゃうもんね。
それが、だから、まあ普通の今ポピュラーなお知ら様。
はいはい。
で、もともとの、そのお知ら様のルーツっていうのはじゃあ何なのかっていうと、
うんうん、確かに
これは中国起源なんですけど、
おうおうおう、
そのお知ら様のルーツ、馬上婚姻誕。
馬上婚姻誕。
馬娘婚姻誕。
はいはいはい。
っていう、まあ字で書くとね。
うん。
っていうのが、まあ多分 A さんだったら、知ってると思うんですけど、
うん、
いろんな類型神話の中にあって、
うん、
それが大元なんですね。ネタ元。
うん、うん、めっちゃ元ネタっぽいもんね。
そう。
いかにもな。
サンバ伝説っていう風に。
はい。
あ、じゃあ寝て踊る方じゃないよ。
サンバ
伝説。
そ
う。サンバ伝説。だから、サンバっていうのは、養蚕の産、蚕と馬。うんうん、 って、お白様伝承に似てて、うん、中国で馬の皮と同化した娘が蚕になって、機能をもたらしたっていう伝説。
そう、なんか被せる系って多いんですよね。
で、あと三馬とか三女、
うん、うん。
三女伝説っていうふうに呼ばれてて、うんうん、これって中国の送信機ってあるじゃない、送信機か、うんうん、あるんですけど、大元のネタとしては、うんうん、娘が、そのオス馬の皮のそばで、戯れていると。
どういう状況？オス馬の皮ってあの、あれやな。もう、あの、ハイダ皮やね。
ハイダ皮のとこで、戯れていると、うん、馬の皮がジャンプして、娘に巻きついて、
怖い怖い。
すごい、もう、ちょっとしたホラーなんですけど、で、道連れにして、家から飛び出していったと。
もうすごいよ、この状態だけでも、ね。
ちょっと想像できないんですけど、うんうん、
はいはい。
で、飛び出してって数日後、
はい、
娘が発見された時には、娘は馬の皮と一つになって、大木の枝の間で、蚕に変身していた。
諸星大二郎の漫画？
そうなんですよ。それっぽいでしょ。あったよね。
めっちゃ、まさにね。うん、だからほんまにこう、くるまれてる感じやね。だから、ほほば焼きみたいなことやね。
ほば焼きだよ。ほほば焼きですよ。
そういう感じになってる状態になっちゃってたと。
なっちゃってたんですね。
で、糸吐いてたと。
糸吐いて、しかも糸吐いてくれた
もん。
超怖いですよ。
怖すぎる。
っていう大変、なんか不条理なものなんですね。
もう、なんか一見意味わからんね。
で、これが、この馬上伝説が多く残っているのは、四川省。
はい。
A さんが好きな。中国ですよ。
あ、四川美味しいからね。
四川省ね。あの、三星堆遺跡のあたりなんです。
何
今から、あの、5000年くらいから3000年くらい前の間に栄えたとされてる古蜀、う
んはい、
古い蜀の国の王国の名前で、
うん、
で、この遺跡っていうのはググってもらえばわかるんですけど、かなり特殊な青銅の仮面とかがめっちゃたくさん、
うん、
A さんだけ一緒に行ったの。三星堆遺跡
店。あ、調整じゃないな、じゃあうちは一緒じゃないかも。
2メートル近くある大きさの、はい、人とも宇宙人とも言えない、うんうん。
じゃインパクトめっちゃありますよね。
そう。で、銅でできている人形があったりとか、うん
はいはい、
でっかい仮面があったりとかして、うんうんうん、で、あの、巨大な青銅の仮面っていうのが出土してて、
うんうんうん、
この王国、蜀っていうのは、うん、目っていう字と、養蚕の蚕っていうのが合体した字なんですね。
お
なので、養蚕で栄えた蜀の織物っていうのはものすごい錦は、素晴らしいっていう風にされてて、
うんはい、
で、世に伝わっていって、で、チベットなんかでも珍重されてるんですけど、うんうん、法隆寺にも奉納されてます。
はいはいはい。
で、この古代蜀で、三星堆遺跡っていうのは作ったのは、チベット系の民族なんですね。
あれ？そっか、そっち側なんや。
チャン族って風に言われてるんです。はい、で、今、雲南省から四川省あたり一帯に住む、少数民族で、
うん、
で、あと他にもイ族っていうのがいるんですけど、はいはい、で、ルーツはインでチベットなんですね。
おー
この人たち。
なんかちょっと見えてきた気がする。
見てきました。
うん。
で、このあたりは、西域で、チベットに隣接してるあたりに、いろいろな、騎馬遊牧民とも交流があったっていうふうにされてて、で、この古蜀が滅んだ後に、シルクロードは、大陸自体にいろんな文化が影響し合いながら、王国っていうのが起こったり滅んだりしていくんですね。うん、その後に、一大勢力を誇ったのがスキタイ族。
で、出た
スキタイ族なんですよ。
はい。
で、騎馬遊牧民族なんですけど、
うん、
この人たちは文字を持たないんですね。
うん。
彼らは古代中国の文化に刺激を受けつつ、黒海からそのモンゴルかけて、
うん、
ものすごい広大な広がりっていうのを見せていく。
すごい、大きな土地の中をね。
もう、だから広大なユーラシア大陸にまたがって、どんどんどんどん勢力を拡大していくんですけど、うん、彼らの特徴として一言で言ってしまうと、暴力と侵略。
ああ。
あと、鉄器と武力。
いやそうなんですよね。
あと、金。
はい。
金なんですね。
うん。
それを使って交易して、うん、で、少人数で移動生活をする中で、家族単位だったりとか、
うん、
で、移動生活をするので、モチーフとして大量の馬の図柄っていうのが出土してるんです。
いつもそこは馬一緒やもんね。
そう。金で作ったり、その、馬の図柄が出土していて、うんうんで、馬を使って移動しながら交易して、養蚕の文化っていうのも同時に伝えていくんですね。だからシルクロードなんですけど、
うん、文化がすごい勢いで伝播していくんですね。
伝播していくんです。また以前ちょっと触れた、サルマタイ、
はいはい
うん、の中の女の人たちっていうのも、うん、当然女でも馬は乗りこなしていて、
うん、
なので、その馬上婚姻団、
ああ、
うん、その、それが、まあ、自然な形で受け入れられる。
うんうん、めっちゃ親しみ深い。
うん。
もう仲間やし、神様的ななくてはならない存在ってことですよね。
で、話を日本に戻すと。
はい。
日本列島っていうのは実は 68.41% が山林で、うん、大陸のように欲に広くって物語っていうのが伝わるには弱いんですよ。
確かに形がちょっとね、山もあるし。
だからこそ、隠れ里的なスポットとして伝わってきた、スキタイとか中国系の文化っていうのが、一旦そこに留まる形で残るし、で、遠野物語のさっき言った説話のような、不思議な形でそこに残っていったんじゃないかっていう。
確かに。しかも、水滴をこうやって垂らしても山とかいろんなものが阻むから、
うん、
止まるんや。
止まるし、さっき言った金鏡嶺もあるから、そこに独自の独特の形で、隠しながら残っていくっていう。
うんうん、だから意味わからんの感じになるんや。
意味わからない感じになって、ただその元々っていうのは、うん、だからその、累計神話とは言いつつ、
うん、
もうどうもこれは、好きたい文化なんじゃないかなっていう感じがするんですね。
うんうん、確かに、そういう印象はある。
さらに深めていくと、
はい、
マユとヨウさんと、あとマトコウフスマっていうところに注目したんですけど、
うんうんうん、
マトコウフスマはこの間話したと思うんですけど、はい、あの、馬と娘とヨウさんの伝承っていうのは、なんとなくつかめそうなんですけど、
うん、
さっき言ったぐるぐる巻きになったマユと、
うん、
天に上がる娘のイメージ、
うん、
これってやはりちょっと怪奇なんですよね。
だって怖いもんね。
気持ち悪いですよね。うん、
普通じゃないよね。
で、こっからイメージされるのが、死と再生の儀式。
うん、
マユになって、で、天に一旦上がるっていう。
うん、
で、そこで、まあ、ある種の精神的な死、
うん、
肉体的な死か。で、精神的な存在になるっていうことがあっけど、
うんうん、
天皇即位の時の儀式が、
うん、
天皇が代々敷いてきた、マトコウフスマっていう
布団
があるんですね、
はいはい。
で、ここで代々の天皇の力を体に下ろして、完璧な存在として即位するっていう。これは、眉にくるまれて、一度生まれ変わることのイメージに他ならないと思うんですよ。これ
そうや。
さっき、まだ、あの、ドラ焼きみたいな風に説明してきた、やつのイメージに他ならなくて、
うん、
で、これでキルギス、カラフと、ロシアの方でも同じような儀式をしていてて、つまりシルクロードを通って、はるばる伝わってきたこの儀式が、日本の天皇即位の儀式と一致なんですよ。
おー、うん、しかもなんか共感できる感じやったんや、それを見てね。
そう。
あ、これって、日本でやったら養蚕があったから、うん、あ、これはあれやな、みたいなことも含めて、もうちゃんと繋がったんですね。
これはそうだ、それだっていう、なったんですね。で、これについて、
うん、
折口忍が、
はい、
触れて演じをしたことは、前に言ったんで、ちょっとマトコフスマについては、警戒しながら触れてたんですけど、
はいはいはい、
まあ、それも昔の話だし、
うんうん、
さらに、学者、さらにもっと言っちゃった学者がいるんですね。
おあれ以上に
あれ以上に。
はい。
江上奈美男さんっていう人がいて、
うん、
この人が言っちゃったのは、
うん、
騎馬民族征服王朝説。
もう説明しなくても大丈夫ぐらいの感じで言っちゃってる。
そうそう、いや、端的に言うと日本における最初の統一国家、大和王権っていうのは、大陸からやってきた騎馬民族が征服国家として作ったもの。つまり、日本を作ったのは渡来人だっていうふうに言ってしまっている。
江上さんが言ったんですからね。
これ江上さんが
言ったんですよ。江上さんが言ったんですよ。江上さんが言ったのを今読んでるだけですからね。
そう、読んでるだけです
から。なるほど。江上さんはそのようにおっしゃったわけですね。
で、神武統制伝説っていうのは、
はい、
騎馬民族が九州から機内に進出した証拠。なので、神武は日本人ではなく、征服された証拠として、古墳や副葬品、バグの形なんかがこの時期に変化している。
ああ、これも江上さんがね。
これって江上さんが言ったんですよ。これって、まあ、交流があった大陸文化の影響っていうのが多分強くて。
そうですな。
その、うん、この時に一気に入れ替わったっていうことは、
はいはい、
まあ、多分ない
ん
ですね。
うんうんうんうん、
で、これは、うん、まあ、バチボコに否定されます。
うん。その、もうこの時点でね、みんな振りかぶって拳を上げてるのが見える。
そう。で、これ、あの折口。
はい。はい、
あの、マトコフスマを出した折口、アンド柳田コンビもバチクソにこれに関しては強く否定してて。
そこ二人でセットで言ってくるやん。そこで二人で対立して
もらって。これはないよって。
やっぱないよな。
これないよって。これはだから当時強く民族学者に否定されていて。
はいはい。
で、ただし、これ DNA 鑑定とか、現代になると、完全にこれは、違うっていうのがもうわかるんですよ。
うんうん。
だから、ね、これはもうこの論にすらならないし、うちの時代だったら、
うん、
これはその、まあ、本にもならない話なんだけど、
うん、
まあ、もっと昔の話だからね。
そうね、もう今は科学で証明できること結構あるからね。
ただこれを割と明治時代くらいから信じちゃってる人っていうのは、一回入れ替わってるんじゃないかとか、
あ、そういうの
結構いて、
はいはいはいはい。
日本列島の中の、
うん、
ああ、列島の中の、
うん、
その日本っていう存在っていうのはどういうものかっていうふうに俯瞰して考えたときに、
うんうん、
さっき言ったように、鎖国とかの影響、
うん、
あと険しい国土に往来のしにくさ、
はい、
さっき言ったように、
はい、
あとその秘仏なんかを尊重する日本の人の気質っていうのが、うん、はい、あるかもしれないし、また、地域差のグラデーション、
うん、
さっきの、だから否定したんですけど、
はいはい、
折口柳田はそれはないよって言ったのの根拠に、なんでかっていうと、その、虚勢と文化、虚勢と生贄の文化っていうのが、日本にはないじゃないかっていう。
そうなんです。日本にはね、宦官がいないんですよね。
そうなんですよ。だから、宦官がいないことにおいて、
うん、
入れ替わって中国文化になってるんだとしたら、それはないはず。
ああ、確かにね。うん、だって日本でもさ、めっちゃさ、その、なんていうかな、考えにしなかったおかげでね、数々の NTR がね。
そうなんですよ。
うん。考えにしてたら NTR ないはずやから。
東京とかね。
うん、そうなんですよね、うん。っていうね。
そう。
確かに言われてみればそれはそうかも。
なんですね。
うん。
っていう地域差のグラデーションがあって、
うん、
で、征服王朝っていうのができなかったんじゃなくて、私が思うのは、
うん、
征服王朝がそういう意味でできなかったんじゃなく、同時多発的に、あっちこっちに王朝っていうのはできてて、
うん、
で、そうとか出雲なんかで、ね、平行で縄張りを維持しつつ、
あ、
だからそれが和的解決っていうのがそこになってくると思うんですけど、
うん、
縄張りを維持しながらも、各地に王様っていうのがいたはずなんですね、
うんうん、
そこに。で、生贄というふうに言えば、前にも言った、戦闘祭。戦の鹿の集ま、
うん、
頭の、あれは生贄の儀式なんですよ、紛れもなく。生贄
は。
生贄してるんですよ。
鹿の首置きまくってるからね。あれ生贄ですよね。
やってますし、あとそもそも、北から入ってきた民族もいて、
うん、
左詰め王朝文化、
うん、
なんかもう独自であるし、
うん、
で、アイヌの儀式っていうのは特徴的なものがあって、
うん、
沖縄っていうのはその本土決戦の砦になってるし、
うんうん、
アイヌはその言語矯正教育っていうのを無理やり強いられてたりとかして、うんうん、で、なんていうのかな、だから日本列島とか日本人っていうのに一括りにするのじゃなくて、うん、そんな中でも日本っていうのは本当に多民族国家だっていうことをまず捉えて考えないと、
うんうんうん、
日本は単一民族ではないということ、
うんうん。そうですね。日本人という民族でくくれないですね。
そう。
国家でくくってはいますけどね。
で、DNA 云々っていうよりも、個人として捉えて、互いに尊重し合うっていうことが大事かもしれないし、
うんうんうん、
他にも、その、近畿を中心に、
うん、
まあその、まあ A さんなんか詳しいと思うんだけど、非差別部落とか、その差別差別の構造とか、
うんうん
うん、あとその狭い国土にいろんなものを抱えながら、絶妙なバランスをとっているのが日本なんですね。
うん。しかもそれを統一した一つだよってするから、すごいこう、ね、こう、塩梅がめちゃくちゃ難しいですよね。
そうなんですよ。で、まあ、現在その黒土人の問題とかが大きく表面化してるんですけど、
うん、
まあ、あと渡来人を鬼とする風習とかね、
うん、
馬と娘の恋の原型っていうのは、まあ、渡来人っていうふうに考えられるルーツっていうのもあって、そういうふうに考えると本当に謎ですよね。
まあね、どこまでをね、言い出すかって言ったらもうキリないからね。
そうなんですよね。
何時代から先はとか言ったらね、もうやりようないから、うん、他のところはね、地続きやから、その防ぎようもなければ、数えられないですけど、
そう。
ね、日本って何とか、なんだかね、こう、辿ればって言っちゃうからね、それはすごい難しいですね。
で、こっから、
うん、
まあ、さっき言った、馬と娘の話に発端になった、三星堆遺跡、
うんうんうん。
だからその、ね、スキタイとかなんじゃないかっていうふうに、
うん、
に話を戻すと、これ改めて調べてみると、かなりおかしい青銅器っていうのが出土してて、
うん、
ちょっと宇宙人的な形だったりとか、
うんうんうん、
で、それって、まあ、中国の政府が、すごい急ピッチで、
うんうん、
なんて、回収して、収容して、収納して、片付けようとしてるんですね。
うん、あ、みんなさん、見つかりましたよって感じじゃない
はい、ありがとうございます。あ、発掘おめでとうございます。ありがとうございます。ご協力ありがとうございますって感じで、
ほな
ーって感じでやってて、うん、それって、
うん、
まあ、中国は4000年ってよく歌ってる、ね、自分らで。
中国4000年の歴史いますもんね。
言ってんですけど、うん、それより前のもの、明らかに前の時代のもの、で、優れた文明のもの、
あ、
で、しかも、出てきてるのが、まあ、四川よりもちょっと向こうの方。
メインムーブメントじゃないもんね。
漢民族じゃないところ。
うん。
漢族が中国4000年なり5000年なりだけど、漢族じゃないんですよ。
そうね、中華帝国の4000年を言いたいからね。
そう。だから漢族じゃないところに、そういうものが出てきてしまうっていうことを認めることになるのは、中国政府的には都合が悪いんですね。
そうね、ちょっとブランドイメージ的な印象で、あ、ん?ってなっちゃうもんね。
そう。
元祖って言ってるからね。
なので、
うん、
よくあるとんでもの人たちが、
うん、
三星堆遺跡、
うん、
変わった形してる、
うんうん、
宇宙人が作ったんじゃないか、
お
っていうようなのを中国政府は、ああ、いいね、面白いねって言って、むしろいいよ、いいよって感じになってるのは、なんかもう全力でなかったことにしたいし。
もうそこまでね。だって中国政府っていうかさ、今のさ、中華人民共和国って基本神秘主義とか大嫌いやん。
うん。
そういうのさ、もう全力で否定するし、罰してくるけどさ。
これ
すらも、宇宙人
かもって言ってんのは、もう全力でなかったことにしたいんですね。
だいぶなんか、一周回ってみたいな。ね、
そう、なんですよ。で、まあ、このあたりっていうのは、不信教ウイグル自治区のど真ん中で、で、まあ、ローラン王国とか、
うん、
あとその、まあ、ローラン国のミイラ、
うん、
で、あれって来てるのが、ね、ダリブイア人、
うんうんうんうん、
だから DNA で言うと高価僧侶なんですよね、
うんうんうん。
で、あそこの中国の地域にいるけど、すごい特異に発展した村で、
うんうん、
そこの村だけの人たちで、オアシス国家だったんだけど、うんなんで、なんていうのかな。まあ、ちょっと違うんですよね。
うんうん、
まあ、漢族ですがないし。
うんうんうんうん、
で、あ、まあ、チルノブイリと同じく、
うんうん、
まあ、カザフスタンとの国境のあたりなんで、うん、ものすごい核実験が繰り返されているところなんです、
う
ん
う
ん。
まあ、どうしても国境とかのね、なんかの間にある国ってのは本当に厳しい歴史を持ちますよね。
う
ん、
で、元が、前々国っていう名前、
うん、
で、関東郷土に元々、うん、あそこって挟まれてたところで、
うんうん、
シルクロードの中の。で、今はそこでは逆に核実験がされてて、もう本当にずっと不遇なんですけど、
うん、
っていう場所なんで、で、その中国の、ウイグルの方の核実験のことで言わせてもらうと、まあ、これは事実で、つい最近、ここ1週間ぐらいで話題になったんですけど、
うんうんうん、
中国の激安メーカーがあって、
うんうん、
そこからストロンチウムっていうのが検出されて話題になったんですけど、うんうん、そのストロンチウムっていうのは、なんていうの、劇薬じゃないけど、
うんうん、
すごく人体に有害、
うんうん。
で、それってウイグルの工場で、
うん、
あそこウイグル問題もすごく問題になってるんだけど、結構その、搾取されて働かされてるんじゃないか、うん。何回も実態調査に外国が入ったりしてるんだけど、っていうような中で、その、高濃度の汚染地帯で、綿花を積むような作業っていうのをしてるのかもしれないっていう疑惑もあって、
うんうんうんうん、
なかなかね、だからその、まあ、宇宙人が作ったで終わらせるはずが結構な問題をはらんでるんだなっていうところにたどり着いてしまった騎馬民族問題なんですけど、
うん、
やっぱりね、まあ騎馬民族っていうのは、まあいろんな文化を伝えてくる、その国境と国境の間、うん、やっぱり移動しながら、う
ん。まあ移動しますからね、うん、なんといってもね。
で、やっぱり、うん、いろんな人種のルツボ、
うん、
あのあたりは。
そうですね、うん、やっぱりなんかその、途中からやっぱりその人間って土地を持つようになるじゃないですか。うん、土地とかその定住するようになって、うん、そうなった時にすごく特異的ですよね。馬に乗って移動する。民族がもう移動するっていうことって、すごく特異的で、うん、かつ、本当に今その郷土とその中民族とっていう、内モンゴルとかね、モンウイグルもそうですけど、
うん、
あのあたりの間っていうのは本当にその、
うん、
まあ、さっきね、その民族っていうものとくくり方、
うん、
国家っていうものと、あと部族っていうものと、一体その何を、どこに帰属するのか、どういうところの立ち位置になるのかっていうのはね、本当に難しいですね。
で、今回の締め。
はい。
おしら様を追求したら、
うん、
開けてはいけない蓋を開けてしまう。っていうところで、
うん、
とりあえず、本編の方は、終わりにしたくて、
はい、
で、ただやっぱりその開けてしまった蓋は閉めないといけないので、うん、アフタートークの方で、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。
ございます。